サークル紹介。今週のサークル紹介は辻堂公民館で活動されているサークル、辻堂スポーツ吹矢愛好会の代表池田忠和さんにお話を伺っています。2日目の今日も再び池田さんの登場です。池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは昨日もお話を伺ったんですけれど、まずはサークルのご紹介からお願いします。
辻堂公民館のホールをお借りしてスポーツ吹矢を楽しんでいるサークルです。このサークルができたきっかけは2013年3月に辻堂公民館でスポーツ吹矢の体験会があり、参加したメンバーの中でもっとこれ面白いんで続けてみたいということで、男女5名で体験会の指導者にお願いし、辻堂スポーツ吹矢愛好会として2013年4月にサークル登録をさせていただきました。本年4月で丸8年になりますが、現在在籍者は男性13名、女性11名、合計14名で、平均年齢が 72.3 歳のサークルです。
皆さんで楽しく活動されているということを昨日も伺ってきたんですけれど、改めてこのスポーツ吹矢、このスポーツ吹矢自体の楽しさや魅力というのは何でしょうか？
お子さんからですね、ご高齢の方まで世代をまたいで同じ土俵で楽しめるという唯一のスポーツじゃないかなと思います。ご自宅でお子さんやお孫さんと一緒に吹き矢を楽しんでいる方も多くおられます。でまた障害をお持ちの方でも吹き矢はできます。車椅子で大会に参加されて優秀な成績を収めておられる方もいらっしゃいます。このように年齢、性別、障害、有無関係なくどなたでも楽しめるのが吹き矢の魅力じゃないかなというふうに思います。
素敵ですね。私もイベントで、それこそ市内のイベントでスポーツ吹き矢を体験させていただいたことがあるんですけれど、はい、やっぱり同じようにどなたでも参加できるんですよと言っていただけたことが本当に嬉しかったなと思いました。さて、池田さんはこのスポーツ吹き矢出会ったのはいつ頃になるんですか？
だいぶ昔ですね。出会ったわけではないんですが、まだ現役の頃に新聞でスポーツ吹き矢の記事が出てたんですね。でこれで面白そうだなと思ってはいたんですが、当時は現役なんで時間もなくて、どこに聞けばよいのかも分からずじまいでした。でリタイアして数年後ですね、2013年の2月だと思うんですが、たまたま見た広報藤沢で吹き矢体験会に募集案内があったんですね。でこれに参加させていただいて、この体験会で、スポーツ吹き矢の面白さにはまってしまって、当時の日本スポーツ吹き矢協会を入会し、吹き矢のスタートを切った次第です。で藤沢市や茅ヶ崎市には、以前からですね、吹き矢は大変盛んな場所なんですね。で全国的に有名な先生が多くいらっしゃいます。でこの先生方にご指導いただきながら、自分も指導員の資格を取り、今日に至っております。
そういうことだったんですね。そして先ほどもサークル発足のご紹介の時にも出てきたかと思うんですけれど、実際にこのサークルに所属したきっかけ、池田さんの場合は立ち上げたきっかけかと思うんですけれど、何だったんでしょうか？
2013年4月に、サークル登録したんですが、その時メンバーが、男性2人、女性3人でした。でこの中で、単純にですね、男性の若い子と聞いたことで代表になってしまいました。で、今まで、継続しています。で、スタート時はですね、指導員の方に、サークルの運営方法、吹き矢のルール、そういうのを一から教えていただいて、用具も立ち上げたところは全く用具がなくてですね、そういうのを指導員の方から対応していただいたりしながら、メンバーと一緒にサークルを運営してきました。
そうだったんですね。確かにその5名からのスタートで、今はプラス20名近くという形かと思います。この広げていくのは大変さとかもあったんですか？それとも皆さんが、やりたかったと入ってこられた感じだったんでしょうか？
そうですね。皆さんやっぱり吹き矢に非常に興味があって、で、他の まあ、場所で何回かやったことがあるとかっていう方もいらっしゃるし、吹き矢の楽しさがもう最初から分かっている方が多かったんで、運営としてはすごい楽でした。
そうだったんですね。それではもう好きな方が、あ、ようやくサークルができたぞという形でね、入ってきた方もいらっしゃったのかなと思います。
そうですね、はい。
さあ、それでは池田さん、代表としてなんですけれど、このサークル活動の中で大事にされていることも教えてください。
日本スポーツウェルネス吹き矢協会というのがありまして、まあ、こう全国組織なんですが、その中の伝統としてですね、楽しくなければ吹き矢じゃないと、面白くなければ吹き矢じゃないと、続かなければ吹き矢じゃないというモットーがあるんですね。で、まあ、これ縁あってですね、吹き矢を始めた方にこのモットーのように、楽しく面白く続けていただくようにサークルの雰囲気作りに気をつけています。で、サークルの中で、まあ、定期的に行う大会もあるんですね。これはハンディキャップ戦にしてですね、新人の方でも古い方でも優勝のチャンスがあるような点数配分にしています。で、その上で、まあ、景品も豪華とは言わないんですが、吹き矢の矢とかスパークリングワインとかを用意して、まあ皆さん大人なんでお酒でも大丈夫なんで、まあこのようにして楽しんでいただける雰囲気作りをしています。あとはですね、吹き矢の用具について、矢が一番大事なんですが、結構傷むんですね。こまめにメンテナンスが必要なんですが、まあそのコンディション作りも自分がお手伝いしてまして、まあメンバーの方が気持ちよく用具ベストの状態で吹き矢を長く楽しんでいただけるようなフォローをさせていただいております。
いいですね。皆さんが楽しめる雰囲気作りということで、様々な工夫されていることも教えていただきました。それでは池田さん、最後になるんですけれど、はい、現在サークル活動は休止中かと思います。
はい。
それに伴いサークルの皆さんとなかなか会えない日々が続いているかと思います。このラジオを通して、ぜひサークルの皆さんにメッセージを送っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。寸胴スポーツ吹き矢協会の皆さん、お困りありませんか？吹き矢の練習はしてますか？皆さん熱心な方ばかりなので、心配はあまりしてませんが、ご自宅で練習できる方は、できれば週1回、2時間は練習を続けてください。もちろん毎日でもいいです。距離が短くても吹き矢の練習にはなりますんで、毎日または週1続けることが大事だと思います。で、ご自宅で無理という方は、狭い場所で1レーンしかないんですが、10メーターは吹けます。池田の家で練習は可能です。3密防止のため、まあ、1回2名ぐらいでしたら練習ができますんで、ご連絡ください。月水金いずれも13時から15時の2時間ぐらいになります。で、毎日のことを考慮して来場時の消毒検温は公民館と同様にしてます。ご希望の方は明け玉までご連絡ください。あと次にですね、通常の次の練習会についてのお知らせです。3月7日に緊急事態宣言が解除された場合の最初の練習日は3月14日日曜日15時から公民館ホールで行います。まあ、それまで感染防止と自主トレをお願いします。メンバーの皆さん、ついで公民館でお待ちしてます。あと吹き矢を体験されたい方もいらっしゃいましたら、この日に来ていただければと思います。よろしくお願いします。皆さん頑張りましょう。
池田さん、どうもありがとうございました。2日間にわたり辻堂公民館で活動されている辻堂スポーツ吹き矢愛好会代表の池田忠和さんにお話を伺いました。池田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。